今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。小野姉妹が新しく長崎教会の神の家族に加わりましたけれども、そのことを心からありがとうございます。また天のお父様、オンラインで礼拝されている人々を心からありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる数千数万の民、そしてあなたはすでに宣教しておられる40万を超える主の民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。この朝必要なことを聖霊様が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださって、どうぞ語れる言葉が信仰を通して私の心につなぎ合わされて、神が用意されている祝福を共に豊かに見ていくことができるように、神様の素晴らしい勝利を共に豊かに見ていくことができるように導いてください。語る者の雲も減り下ります。どうぞ聖霊がご自由にお語りください。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝をしましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私のため十字架にかかり3日目の間主に期待しながらの言葉に期待と思います。御声新聞が出ておりますけれども、2面の下の方に長崎殉教記念聖会のことが書いてあります。2月6日の午後2時からですね、西高の丘で行います。3時半まで1時間半ですね、行いますのでぜひおいでください。あと夜はですね、長崎大学の中部講堂で、26聖人から学ぶ、26聖人から学ぶ、まあ、歴史から学ぶ集いっていうのがあるんですね。そういう名前になったんですけども、それを行いますので、6時半から9時です。まあ、本当は9時に出なきゃいけないんですけど、お願いして9時まではやっていたことだったので、9時には終わりますので、必ずぜひ来ていただければと思います。あと2月7日の日には祈りの殉教ツアーとありますので、一度もですね、26世紀の足跡をたどったことのない人は一度行かれることをお勧めします。それからですね、あとその上にですね、フィリピンチームのことが出てあります。まあ、後でぜひ読んでいただきたいと思いますけども、今回はフィリピンチームで、癒しがよく起こったみたいですね。救いももちろん起こりましたけども、癒しとか奇跡が表されたということですね。これですね、これどこに書いてあったかな、アンテオケ の、 そのフィリピンチームのやつの、最新ニュースというのがね、こう上がってたのにいろいろ書いてありましたけれども、言葉を喋れなかった、そして耳の聞こえなかった女の子が、小さな女の子がいて、でその子が祈った後こう手を叩いたらはっきり反応するようになって、それから声はまだ最初大きくなかったけど、ジーザスってはっきり、まだ小さい声だったけどはっきりジーザスって喋ったみたいですね。それでなんかみんな大喜びしたっていうことが書いてありました。それ以外にも何か結構顕著な癒しが起こったようです。で、一番最初フィリピンチームに行った時ですね、もう一番最初、38年見に行けなかった方が聞こえるようになって、そのすごい奇跡が起こりましたけれども、再び、まあ、今回第2章の最初に癒しが起こったというのはすごくなんか神様の導きだというふうに思います。で、まあ、カリスマの働きですね、癒しの働きがこれから再びこの日本でも、だから行くところ先々で始まってくると思いますので、ぜひ皆さん接種に期待してですね、皆さんも手を伸ばして乗ってほしいと思いますし、またそういう方がいたら招いてあげていただきたいと、またそこに行ってあげてですね、祈ってあげていただきたいというふうに思います。はい、ということで今日は聖書の方に入っていきたいというふうに思います。ヨハネの21章の、15節から見ていきたいというふうに思いますけれども、もう一度お見せしながらいきたいと思いますが、彼らが食事を済ましたとき、イエスはシモン・ペトロに言われたと。彼らというのは、これはちょうどその何週間か前、その21章の前半を話したと思うんですけれども、ガリラヤ湖に漁に行きます。7人の漁師たちですね。で、彼らは1匹も釣れない夜を通るんですが、その後イエス様の右側に網を下ろしなさいという言葉に従うと、153匹、大量ですね、たくさんの魚が釣れて、そして戻ってきたとき、もうイエス様が炭火焼きのパンと魚を用意されていてですね、まあ、朝ごはんを食べるわけです。で、その朝ごはんを食べた後にイエス様がこのお話をされるわけですね。で、実は今日のところはですね、The greatest question って英語で言われてるんですね。最も偉大な質問と。で、他のところにイエス様が弟子たちに、私のことをあなたは誰だと言いますか、人々は何と言ってますか、で、あなたは何と言いますかっていうのがあります。だから The important question と言われています。最も重要な質問、これは最も偉大な質問と言われているところなんですね。これはすごく聖書では大切なところなんですけれども、弟子たちが、まあ、特にペテロがですね、イエス様を3回裏切ってしまった、その後に再びイエス様から証明を受けて、そしてこう召しを受けるところなんですけれども、まあ、そこなんですけれども、その大切な大切な質問を、実はご飯を食べた後に、食事の後に、食事を済ませてからされるんですね。それがどうしたと思われるかもしれませんが、 この弟子たちは一晩魚釣りに行って釣れなかったわけですね。最初釣る気持ちで本当に落胆した時にイエス様の言葉に従ったら大量になれました。で戻ってきたんですけど、当然体は疲れていたしお腹はペコペコだったと思うんですね。その時イエス様はちゃんと、まあ、その釣ってきた魚ではなくてイエス様の方が準備してくださった魚とパンを焼いてくださっていて待ってくださっていて、彼らがご飯を食べてお腹が膨れてからもうお腹がある程度いっぱいになってから初めてこの大事な質問をされたんですね。小さなことに思われるかもしれませんが、私はすごく神様の愛を感じるんですね。そのお腹が減ったままの状態ではなくて、彼らが十分食べれるように食事を用意して食べた後にこのすごく大切な質問に入ってかれたんですね。で、人はお腹が空いてるとですね、特に男性はその傾向が強いような気もしますけども、イラついてしまったり間違った判断をしたりしますよね。でもこの時にこう本当にイエス様はまず弟子たちの中が満腹になってから、まあ、満腹かどうかありませんよ、まあ、8分目かもしれませんが、とにかく朝ごはん食べ終えた後にお話しされたわけですね。小さなことなんですけれども、まあ、すごく私はそのイエス様のすごくこう愛を感じるんですね。でこういう小さなところにもこう本当に思いを配ってくださるっていうのがキリストなんですね。ぜひそのことを、ね、知っててほしいというふうに思います。で以前アメリカチーム行った時ですね、時間との関係でですね、ある牧師がですね、お昼ご飯の時間帯をもう飛ばして、そしてこう先に進めてずいぶん遅れてから食事をしたんですね。ところがそのチームの中に小さい子供を描いてるお母さんもいたんですね。そしたら秋元牧師がですね、後でその牧師を呼んでですね、優しくですけどはっきり注意しておられたんですね。きちんとお昼の時間は取って、その時間になったら食事はしてくださいって、ね、注意されたんですね。で私はすごくそれを見ながらですね、すごく心に残ったんですね。でパウロ牧師はご自分が行かれるときは場合によったら食事なんか抜いてでもこうぐんぐんやっていくことがあるんですね。でもそういう方々がおられるときにはちゃんとそれに合わせてこう食事の時間とかあるいはそういうのをですね取っていかれるんですね。でかなり結構ゆっくり取られますいつもですね。で本当に小さなチームで、もう本当になんていうかね、選挙アルバイトそういう人たちも含めたチームのときでは随分対応が違うんですね。今回もカンボジアチーム行った時に最初はツアーだったので一般の方もおられましたので、食事の時間とかそれから移動とか集合時間とかかなり余裕を持たせて、そしていろいろ対応しました。でそれはそうなんですね。でこの時イエス様はもちろん弟子ですよ、弟子だけども彼らに本当に大切な質問をする前にわざわざこう食事をして、彼らがこう食事が終わってから質問された。小さなことだけど、なんか神様っていうのはイエス様っていうのはすごくこう大切なことを聞く前にこうそういうことにも気を配ってくださる方なんですね。で皆さんですね、私の人生の時に、いろんな人生のことはありますが、主はあなた以上にあなたの人生に気を配ってくださる方なのです。心配してくださってちゃんと気を配ってくださる方なんですね。そのことを忘れないでほしいんですね。イエス様がそういう方だってことを忘れてしまうと自分で一生懸命何とかしようとしますけど、私たちが心配しなくてもイエス様の方が気を配って座って心配してくださるってことをね、覚えててほしいと思います。それで中に入りますね。そして ペトロに聞かれます。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。まあ、英語では Do you love me って言いますけれども、英語でアガパオメ、ギリシャ語でアガパオメってところですね。でペトロは答えます。イエスに言って、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知です。でイエスは言われた、彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。イエス様が質問して答えて、そしてイエス様がじゃあ子羊を飼いなさい、任せたよっていうわけですけれども、このヨハネの子シモンっていうふうにペトロに声をかけてるんですね。でイエス様はペトロに会った一番最初の時に、私はこれからあとをペトロと呼ぶと言ったんですね。まあケパとも言うんですけども、で同じ意味です。ケパあるいはペテロ、どっちもですね、岩って意味ですね。岩っていうのはロックの岩ね、岩ですね、岩っていう岩ですね。で岩ですね。ところがですね、もともとの名前はシモン、シモンっていうのは、まあ、足みたいな意味なんですね。揺れる足の足ね。だから揺れ動く足ではなくて、あなたはペテロ、岩のようにしっかりとこうね、しっかりとしてその岩のようにしっかりとしたものになるって、そういう意味であなたはペテロと呼ぶって言って、それからペテロペテロって聖書を読まれて分かりますけど、いつもイエス様はペテロと呼びかけていた。この時はヨハネの子シモン、ヨハネの子シモンというのはイスラエルの普通の言い方なんです。例えば喜びがあそこにいますけれどもですね、ね、例えば喜びだったら私は誠って言いますからね、誠の子喜びでもいいし、イダヤの子誠喜びでもいいですけども、私の父はタタハルだからタタハルの子誠ってね。で昔は日本もそうだったんですね。名字がなかった頃は誰それの子の誰それっていう名前の言い方をしました。 そういうふうに、これはだから、当時のイスラエルの普通の言い方なの、ヨハネの子シモン。まあ、ヨハネじゃなくてヨナだったという説もあるけど、ヨナの子シモンでもヨハネの子シモンでもどっちでもいいんですけども、まあ、父の名前にその本人の名前をつける。なぜこれが大事かというとね、イスラエルっていうのは名前っていうのは実質と意味するんです。名前の呼び方ってすごく大事なんです、イスラエルでは。それはそのままその実質と意味するので、イエス様がペトロペトロって今まで言い続けたのは、あなたはどんなに弱さがあってもフラフラフラついてる見えても、本当はペトロなんだよって、岩のようにしっかりとした、ね、人なんだよってこう、そのことを繰り返し繰り返しいつもいつもペトロペトロって声をかけてきたわけです。ところがペトロはこの時、イエス様を三度裏切、知らないって裏切ってしまうわけですね。しかもご存知のように、イエス様からあなたは鶏が二度鳴く前に三度私を知らないって言いますよって前もって予告されてたのに、その時彼はですね、いや、そんなことは絶対しないと。他の連中がみんな裏切ったって私は絶対裏切らないって、あれは本当に心からそう固く決心したんだと思います。でも実際はその通り裏切っちゃうわけですよね。で、その裏切ってしまったペテロに向かってイエス様はペテロとは呼ばないでヨハネの子をシモンって言われた。で、この呼び方はすごく意味があるんですね。それまでずっとペテロと言われてたのに、復活したイエス様はペテロのところに来てですね、ヨハネの子シモンっていうふうに呼ぶわけですね。で、それはどういうことかって言ったら、ペテロのようにこう強くこう、ね、やっていた人弟子としてこうペテロペテロとしてこう、ね、固く動かないものとしてやってきて、絶対私は裏切らないって言ったそのペテロじゃなくて、ヨハネの子シモン、ヨハネの血筋を引く、まあ、ヨナの子シモンでもいいですけど、ヨナの血筋を引く、ね、その家に生まれた全く人としての弱さを持った罪人の本当に動いてしまう足のように弱いそのシモン、その生まれつきの弱さを持った本当にその弱いそのあなたに聞くけれども、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって聞いたんですね。で、裏切ってしまったそのままの弱いそのペテロに書いたんです。そのヨハネのご指紋、ね、その弱さを持ったシモンよ、あなたは私をこの人たち以上に愛しますかって聞いたんですね。で、この人たち以上にっていうのはまだね、ミソなんですね。ペテロはみんな裏切っても俺は裏切らないって言ったでしょ。うんと砕いては、こいつら裏切っても俺は裏切らないって言ったわけですよね。だから今度はじゃあこの人たち以上にっていうのはこいつら以上に愛するかっていうことなんですよね。これは答えたと思いますよね。みんな裏切っても俺は裏切らないって言ったのに、裏切ってしまったペテロにとってこの人たち以上に私を愛するかってこう言われたのはですね、あの質問のことを想定してるんですよね。ただですね、これはやはりすごく深い信頼を感じるんですね。イエス様が十字架の後なんです。十字架でその裏切ったペテロのそのためにも十字架で死んで、本当にイエス・キリストがペテロを愛しきられて、本当に愛を示されて、そして復活してこられた。その復活したイエス様がペテロのところに来た時に、例えばですね、私だってヨハネのご指紋って、あなたはこの人たちに私を愛しますかって聞く前にですね、一言言わないでしょうかね。裏切ったねとかですね、言っただろうとかですね、覚えてるよとかね、あの時の目とかね。だってペテロは振り向いてイエス様と目が合って泣いてるじゃないですかね。そういうことをなんか私たちだったら悲しいけど、一言言うか、一言じゃなくて二言三言言うか、ね、一言言うか言わない人でも、なんか暗黙に目の中にそれを込めながら話しかけないっていう可能性がほとんどの人はあるんじゃないんでしょうか。もしかしたら、いや、そういうことはないって人いるかもしれませんが、それは特別な恵みですね。普通私たちは何かあったら3年半って一緒にかけて信頼して、そして前もってこうなるよって言った時に、いや絶対そんなことはしないって言ったのに裏切っちゃったわけですよね。そのペテロに向かってイエス様が、ペテロって愛ではなかったんで、これは私すごく愛を感じるんですね。ペテロとしてやるって言うんじゃなくて、その生まれたままの弱いままのあなたでいいんだって、ペテロに変えるのは私の仕事だから、そのペテロになって頑張れってんじゃないって、そのままの本当に生まれつきのままの弱さを持って裏切ってしまう、どうしようもない、そういうそのままの姿でいいから、私を愛しますかって聞いたんですね。私はあなたを愛しきったでしょって、愛を示したよねって、私を愛してくれますかってこう聞いたんですよね。で、私これはちょっと私にとっては特別なところなんですけど、学生の頃ですね、説教者がね、イエス・キリストは唯一愛をね命じてよかった、と私を愛しなさいと命令していい人だったと。で、彼はで愛しきられた方だった、だから唯一命令していい方だったけど、愛しきった後にイエス様は 愛しなさいと命令したんじゃなくて、愛しますかって質問されたって、相手に選ばせてくださった、これが本当の愛なんですよっていうことを説教で聞いたんです、あるキャンプの時にね。その時に私は自分がいろんな人にこう思っていた愛する心っていうのと全く本質的に違うのに気づいてですね、その時本当にちょっと言葉が悪い、変ですけど、その説教者から神様、説教者じゃなくてね、説教者から神様の愛っていうか、イエス様が飛んできてですね、これもそういう表現しかしようがないんですよ、ちょっと言葉に出せないんで、こうね、もう1時間立てなくなったんです、涙でボロボロで。本当に主が自分をこう、その弱いままの生まれつきの本当にどうしようもない、そんな弱いままの私を愛してくださって、そして愛しますかってこう質問してくださってるっていうのはね、なんかこう1時間そのところが立てなくなったんですね。今でもよく覚えております。でヨハネのご指紋っていうのはペテロとあえて呼ばないで、そのままのあなたでいいけども愛してくれますかって言われたんで、この人たち以上にっていうのはですね、ペテロはそう言ったのであえて言われたんでしょう。だからペテロはですね、それに対してはい、この人たち以上にとは言ってない、もうとてもそんなことは言えない、裏切ってしまったペテロにとっては。でもこう言ったんですね、私があなたを愛することはあなたはご存知ですと、はい、愛してますって、裏切ってしまって本当にどうしようもない弱さがあったけど、でも愛してるんですよ、その気持ちは本当なんですよ、愛してますっていうことを、まあ、伝えるわけですね。裏切った彼にとってそれをイエス様の前で告白するっていうのはすごく大きな勇気がいったと思いますが、イエス様はあえてそれを導かれました。で、私たちの人生の中には罪とか弱さとか傷っていうのがあります。で、多くの場合はそれをできるだけ触れないようにするのが思いやりなんですね。相手のその弱い部分とか傷に、それが思いやりです、人間のお互いの場合はね。でも神様は私たちの罪をあやふやには決してされません。それは責め立てるためじゃないんですね。罪を持ったまま行くとその人が祝福を受けれない、罪を持ったまま行くとその人が本当の意味で神様に用意されている恵みを受けれない。神様も 100% 十字架で許しきっておられるので、罪を明らかにして、ね、さあ悔い改めたらもう許しはここにあるんだから、ね、いつまでも自分を責めないで隠さないで、その罪を明らかにして許しを受け取っていきましょうっていうことを言われるんですね。だから皆さん、聖書を読んでいてね、時々こう罪を示されたり、なんかこうグッとくるときはですね、逃げたり隠れたりしないでそれを認めて悔い改めるとすごく自由になります。もう許しはすでにあるから、これはクリスチャンの素晴らしいことですね。あと傷もそうなんです、まあ、もちろん神様愛の方なんですぐに傷をえぐり出したりはしませんけど、あんまり深い傷っていうのは人はね、忘れますからね、傷は残っていてもね、それぐらい深い傷ってのはありますけども、でも神様はこう神様と共に歩んでいくと傷をね、ある時思い出させたり浮上させたりするんですね。傷と向かい合うことっていうのは私にとってはちょっと怖かったり勇気がいったりするんです。でもそれと向かい合って本当にその傷を神様に出した時に癒しが来るんです。この時もペテロはイエス様を裏切っちゃったわけですよね。それはすごく心のまあ傷っていうか痛みになってたと思います。でもあえてイエス様はその傷のところに触れてくるわけですよね。これ3回質問してるんですけども、3回裏切ったペテロにあえてあなた私を愛するかってこう聞いたわけですよね。でその度ごとにペテロは心にぐさっとくると思う。でもぐさっとくる度ごとにこう告白することによって彼はそこから解放されていくんですね。私は本当に愛してるんですよって言ったら、イエス様がじゃあ私の子羊がいないです、私だからイエス様の子羊をあなたに任せるからねって。で男性の方は分かると思うんですけども、任されるっていうのはすごく男性にとっては嬉しいことですね。すいません、野球の話になりますけどね、やっぱり野球はピッチャーというのは神経質ですねどこで変えるかっていうのは大変なところですね。ソフトバンクが巨人に行った杉内っていうのがいるんですけど、ある人の言葉は傷ついてね、結局ソフトバンクに残れなくて巨人行ってしまいましたけれども、結局信頼されないってことがすごく嫌なんですよ。信頼される、任されるっていうことはすごく、まあ、女性もそうかもしれませんけど、男性は特にこう信頼されて任されるっていうのはすごく嬉しい、すごく嬉しいことなんですよね。だからこの時もイエス様が私愛したこと知ってるでしょって言った時に、じゃあ私の子羊を任せたよってことは、イエス様がもうそのことはあなたを裏切ったことはねもう許してるからね、さあ任せたよってこう任せてくれたわけですよね。私の子羊って言いましたから、キリストのものを任せたよって言ったわけですね。これはすごくペテロにとって深い癒しだったと思いますね。で皆さん、いろんなことが人生に起こりますけども、主のもとに行ったとき、主は必ずそれをね、なんかこう隠して覆うんじゃなくて、本当に根本から癒して、そして任せられる、そのことも益となって、もっと働きが進むように任せてくださるんですね。で、そしてですね、 2回目また同じこと言うわけですね。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、ね、あなた私を愛しますか？ Do you love me？ ってアガパオメっていくわけですね。そしたらペテロはイエスに答えます。はい、主、私があなたを愛することはあなたはご存知です。また答えます。そしたらイエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさいと、まあ、ちょっと今度は子羊から羊になるんですけど、牧しなさいって言われるわけですね。でまた任せてください。で3回ペテロは裏切ってますので、知らないって言ってますので3度目が来るわけです。でイエスは3度ペテロに言われた。ただこれちょっと違うんですね。ヨハネの子シモン、日本語だけ見てると同じですが、実は血を見たら分かるように1回目と2回目は、まあ、ギリシャ語ではですよ、ギリシャ語では、まあ、彼らが使っているのはアラム語なのでちょっと微妙なんですが、ギリシャ語ではアガパオメって言ったらですね、アガペ、神様の愛、イエス様の愛、完全な愛で愛してくれますかって聞いたら、ペテロはアガペで答えてないんです。とてもそんなのはできないって。裏切ったペテロは砕かれていました。もしくは昔のペテロだったらね、はい、あなたが愛してくれたように私もあなたの愛で愛しますってアガペで答えたと思うんですよ。でももう本当に裏切ってしまって、自分が本当に弱いものであることを知ったペテロはこの時アガペでは答えないで、フィリアって答える。ギリシャ語のフィリアっていうのは人間ができる、まあ、最高の愛と思ってください。人間ができる一番、まあ、大きな愛、アガペには全然読みませんけどね、そういう愛だと思ってください。その愛で愛します、私のできる最大の精一杯の愛で愛しますってこう ペテロは答えてるんです。実はそしたらですね、2回目もアガペで聞かれてフィリアで答えるんですね。3回目はですね違うんです、アガペじゃないの。今度イエス様はフィリオメって聞くんです。ギリシャ語では日本語でも英語でも一緒ですね。To love me ですから、ね、でもギリシャ語では違うんですね。じゃあそのフィリアではあなたの時精一杯の愛では愛してくれるんだよねってこう聞くんですね。でこれは結構ですねグッとくると思うんですよね。はい、もうアガペでは愛しないけどフィリアで愛します、フィリアで愛しますって言った3回目は、じゃあフィリアでは本当に愛するんだねってこう聞いてきたわけですね。でツッコミが入ったわけです。で私でもすごくここに逆にイエス様の愛を感じるんですよね。フィリアでは本当だねって言って、それでフィリアで答えるんです。あえてそれを聞いてそれで告白させるんですね。3度裏切ったペテロにとってその3度目ってのはやっぱりいつかあったと思うんですよね。でもそれで告白することによって彼はその言葉からその裏切ってしまったという事実は残りますが、裏切ってしまったって、俺はダメだ、俺は裏切り者だっていうそのことから解放されるんです。すごく大事なんです。多くの人が過去の傷や過去の失敗を引きずって自分を責めていたり、あるいは俺はダメだと声に出さなくても思っていたり、自分を責めていたりして生きている結果前に進めなかったり、もっと大きな祝福を神が与えたいのに受けられない人がたくさんいます。でキリストはそれは願っておられません。キリストはそれを本当に根本からやして、その事実は残ってももうそれは許されてる、そのことも全部益になるんだって本当に知って前に向かって進んでほしいと思ってるんですね。で感謝するってのは一つのものすごくな、これは祝福です。感謝していくと必ずこういうふうに神は導かれますので、でこの時ペテロは、イエス様はペテロをところにわざわざ来てくださって、そして聞くわけですね。で3回目はフィリオメって、じゃあそのフィリアでは愛してくれるんだよねって言う。そしたらね、聖書は正直ですよね。17節見ると、イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？フィリアで愛してくれるんだよね。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言ったって書いてある。心を痛めてって書いてある。3度言われたからですね、ああイエス様、あの3度裏切ったの覚えてるんだって、ね、やっぱりなるわけですよ。でもその3度裏切ったことは、ああイエス様やっぱり3度裏切ったんですいませんでしたって、痛いですよ、痛いけどその痛みと向き合って、その裏切ってしまったイエス様に向かって、はい、フィリアで愛しますよってちゃんと告白したときに、彼はその傷から解放されるんです。そして再びイエス様からまた羊を任せたよって言われたときに、もうイエス様との関係でそれが傷になって、なんかイエス様とぎくしゃくなったり、あるいはそれが原因でこうなんかイエス様とうまくいかなくなったり、なんか本音で喋れなくなったり、そういうことから本当に解放されるんです。これすごく重要なことなんですよね。多くの夫婦が、そして多くの親子が、特に日本人はですね、謝るってのはあんまり得意じゃない。あ、私悪かったです、すいませんでした。建前上ね、立場上ね、社会でね、一応建前上謝ると、謝らないといけないから、そういうのをやるんですけど、例えば本当に親しい関係で何かあったときに、こう謝るっていうのはあんまり得意じゃない。で謝られる方も得意じゃない。もういいからとか言うんですけど、結構それがですね、深いところでそのまま残してたりするんですけど、きちんと謝って相手ももういいよってきちんと受け取ることによって本当に癒し、本当にその事実は残っても解放されるんですね。 イエス様はこの時ペトロに向かってはっきり面と向かって3度質問して、そして彼の口で彼の言葉でイエス様に向かって告白させたよ。彼は心を痛めました。痛めたけどはっきり言いました。主よ、あなたは一切のことをご存知です。一切のことを、私は3度裏切ったことも、本当にあなたを愛していたんだけども、でもいたとなって裏切ってしまったどうしようもない弱いものであることも全部知ってらっしゃいますと。あなたは私があなたを愛すことを知っておいております。でも本当にあなたを愛してますって、フィリアでは愛してるんです。あんな弱さがあったけど本当に愛してますよってこう答えたわけですよね。そしたらイエス様は3度もう一度私の羊を飼いなさいって言われるわけですね。それだけじゃない、3回言った後には今度は彼がどういうふうな人生を歩むかも後の日に前もって教えてくださるんですね。でこれはこの後のことがあるんですね。それは次です。18節、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますと、ね、ペテロは若い時には自分で帯を締めて自分の好きなところを歩くけれども、年を取ると自分の手を伸ばして他の人があなたを帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行くということを言ったわけですね。これはペテロの、これはペテロです。ペテロはそういう人生を歩むよということを言われたわけですね。で19節、これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであったと。ペテロは最後ですね、逆さ十字架について死んだというふうに殉教したというふうに伝承で言われています。でこれはかなり信憑性のある伝承だと思われます。わかりません、断言はできませんが、かなり信憑性のある伝承だと言われていますね。まあそういうふうに言われています。でも、ね、年を取ったら行きたくないところに連れて行かれて逆さ、そういうふうになるということを言われたわけですね。でイエス様はペテロの生涯のことを語られた。そして言われたんですね、こう話になってからペトロに言われた、私に従いなさい、今日の大事なところはフォローミーですね、私に従いなさい、ね、英語でかっこいいですね、フォローミーって言うんです ね、 ね、私に従いなさいって言われたわけです。でどういうことかというと、はい、あなたは本当に愛してますという時に、じゃあついてこいってわけですね。イエス様を愛するっていうことはですね、具体的には主に従っていることなのです。愛するっていうことは具体的には従っていることなのです。感情の問題じゃないんですね。もちろん感情も大切です。どうでもいいと言いますね。大切ですが、従っていくことなんですね。従っていくときに、それは愛するっていうことの具体的な表れなんですね。だから、私、イエス様大好き。本当にイエス様愛してます。イエス様愛してます。あ、でも、それだけは勘弁。それはちょっとできません。イエス様本当に愛してます。そうはしたくない。私はこうしたい。イエス様本当に愛してます。愛してますけど、それはいいやとかね。そういうのは困るんですね。これは、愛してるとは言えないんですね。好きなことと愛していることは全く違いますからね。好きだっていうのは自分が好きな、私はチョコレートは好きですけどチョコレートは愛してないわけですね。チョコレートのことを思って生きてるわけじゃないですよね。このチョコレート食べてしまったらどうなるだろうかとかね、こういうふうに食べてあげた方がチョコレート喜ぶかなとか考えてませんもんね。自分の都合で食べて自分の都合で食べなくてやるわけですよ。これ好きなだけですよ。愛するっていうのはそういうことじゃないですよね。で愛するっていうのは具体的にはイエス様を愛するっていうのは従うことなんですね。だからイエス様ここで三度言って傷を癒した後に、そしていよいよ中心に入る、滅びについておいでって再び呼ぶんですよ。一番最初私についてきなさいって言ってペテロを召し出して、ペテロは網を捨てたじゃないですか。本当に一番最初の家に帰って、じゃあついてきなさいって再びついてきなさいって呼びかけるわけですね。ところがですね、皆さん、映画で言えばこれはクライマックスですよ、ね、最後の21章で、ね、映画で言ったらなんかそこでペテロとイエス様がこう写しになってですね、ほろみーってそう言ったら、ペテロはね、イエッサーとか言ってですね、それでこうなんかバーンとこう感動的なシーンで、だんだんこう大きくなって、ディエンドかなんか出るんでしょうね。それとかっこいいんですが、聖書はそうは言わないんですね。すごく正直に人間を書いてる。聖書を読まない人はよくね、聖書は綺麗事だとかね、なんか清い本だって言いますけど、とんでもありません。神の清さと神の愛は現れてますが、人間の赤裸々な姿が書かれています。弟子たちはよく聖人というふうにカトリックでは言いますけれども、ペンテコステ以降弟子たちは聖霊によって本当に変えられましたが、彼らは罪深い弱い私たちと同じ人間にすぎません。イエス様の母マリアも素晴らしい信仰者です。本当に心砕かれた神の母に選ばれた人です。でも彼女もやはり罪のある一人の人間なのです。あれですかね。だから私たちには希望があるわけですね。で私についてきなさいと言われたペテロはどう言ったか、筆頭弟子のペテロ、ペンテコステがすごく持ち上げたペテロはどう言ったかというと次に書いてあるんですね。ペテロは振り向いてイエス様が目の前から私についてきなさい、愛しますか、はい愛します、はい愛します、はい愛しますって言った後に、じゃあついてきなさい、はいって言えばいいのにですね、思わず振り向いてですね、 こいつはどうって聞くんですね。これ喜劇になっちゃうんですよね。でもね、すごく正直だと思うんですよね。それは何かあったら、ペトロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についていくのを見た。すぐ後ろからですね、ヨハネのことです。イエスが愛された弟子って。でこれはすごいなと思うんですよ。イエスは、あ、ペトロ、ヨハネはですね、自分のことをイエスが愛された弟子って自分で言ってるんです。でこれヨハネの福音書、ヨハネが書いてるわけでしょ。ヨハネは自分のことをイエスが愛された弟子って自分のことを言うわけですよね。自分のことをですね、イエスが愛された弟子ヨハネですって自分のことを紹介してる。すごいなと思いますよね。でも本当に、まあ、どの弟子、どの人も愛してたんです、イエス様は。ただヨハネはすぐそれを言ったわけですね。で、そのヨハネがいつすぐ後ろについてきたわけですよね。で、実はこのヨハネが気になって仕方のない存在だった、ペテロにとっては。以前も話したと思いますが、当時ね、食事をするときはこう、左を下にして右手をこうやって食べるんですね。皆さんから言ったらこっちが左かな。で、こうして食べるわけですよね。ね、これ食事の人で、ここに剣の人の、頭が来る。だから本当に懐にいるわけですよ。ヨハネは必ずイエス・キリストの胸のところに頭を置いて、いつも食べていたり話していたと思われます。そう書いてるからこのところにね。で、おそらくペテロはですね、ヨハネは末っ子タイプで、ペテロはおそらくですね、長男タイプでですね、この頭をイエス様の胸のところになんかね、置きたくても置けなくて、おそらくですよ、これ推測ですけど、丸くなった時はイエス様ちょうど真向かいにいてね、いたんじゃないのかなって予想するわけです。これ分かりませんけど、そういう感じがします。信久君は長男だから聞いてもいいですけどね。そんな気がします、なんとなくね。で、末っ子のヨハネはこう一番ここにいつも頭を置いたわけですよね。で、ペテロとしたらですね、気になって仕方ない。だユダが裏切る時も、ペテロは自分で行かないでね、ヨハネにお前聞けって言って聞かせてる。で、ペテロ、ヨハネがここ頭を置いててね、イエス様誰ってこう聞くわけですよ。で、だから、ペテロにとっていつもヨハネは気になって、自分とは全く違うタイプで気になって仕方がなかったと思うんです。そのヨハネが後ろからついてきて、自分は本当にイエス様にこう言われて、癒されて、で、ついてこいって言われて、よかったと思ったんだけど、ふっと後ろを見たら、なんか感じたら後ろにヨハネがいるわけですよね、ヨハネが。思わずもですね、自分のことを忘れて、こいつはどうなんですかって書き込むんですよね。でもこれはね、すごくね、正直だと思います。多くの人が自分と神様の関係っていうことよりも、もちろんそれも思ってるんですけど、知らない間に横との関係、人との関係、特に、日本人はですね、かつてそうでもなかったと思うけど、江戸時代に五人組制度というのができて、キリスト教弾圧のためにお互いに監視させるっていうのができました。そこで5人組制度はもうこれ200年以上にわたりますので、そこでかなりお互いが意識する。だから村八部とかね、その仲間に入れなかったら、だからいつも周りを気にする、世間体っていうことを考えるようになった。これ全部悪いとは思いません、全部悪いとは思いませんが、いつも周りのことと周りとの比較の中でそういうことで生きる。まあ、ちょうど今受験の時ですけど、ね、偏差値教育もその人ですよね。比べてやる、勉強だけじゃなくて、いろんなことに関してこう結局前と比べて生きるっていう、それが世の中では当たり前だし、またいつも誰かを気にして誰かと比較して生きるっていうことに、なんかもう体が慣れてるっていうか、そういう方に慣れてしまってるところがあるような気がいたします。いろんなことにおいて何でもそうでしょ、ね、でもイエス様はこの時言ったのは、思わずペテロはだからこいつはどうって聞いてしまったんですね。私はありがとうございます、でもこいつはどうなんですかってね、聞いたわけですよね。ですごく正直だと思うんです。普通こんなこと書きませんよね、ペトロにね。これあえて書いてる。でこれはすごく人の姿なんですね。せっかくイエス様がね、来てくださって質問して、ペトロの最も深い部分の傷を取り扱ってくれて、さあついておいでって言った時にですね、ペトロははいって素直に言わないで、思わず後ろから来たヨハネを気にしたんです。で多くの方が神様にすぐ従えなかったり、神の用意しているものを十分受けれないのに、他を気にしてるんです、人を気にしてるんです、ね。まあ、受験生の方々、人との比較で学校を選ばないで、神様があなたに用意してくださっている学校、良かろうと悪かろうと関係ないですね。それが本当に素晴らしいですね。結婚も他の人と比べてるんじゃなくて、本当に神様が用意している伴侶、就職もそうでしょう、ね、導きもそうでしょう、ね、よく長瀬に来られましたね、小野さん。今はもう安東家の流れで、もう正直安東家の流れで、もうそういう流れにもう今一色になってるんですけども、勇気あるなと思いますね。本当にね、本当に勇気あるなと思います。でも神様が言って導かれてきたので、必ず祝福されますよね。南牧師もですね、人は東京来たかったんですね、吉野南牧師はね。で、アメリカ行った時に、この派遣ではっきり分かりますようにって言ったわけですよ。韓国の断食行った時ですね、 アメリカかなって、東京かなと思ったんだけども、確信が来なかった、どうしても。偉いですね、確信が来なかった、決めなかった。で、アメリカ派遣で確信を求めていって、はっきり分かるようにって言ったんですよ。行きが私が後ろで、帰りが私が前の席だったんですよね。で、アメリカ行ったらですね、全然部屋は離れてるのに、上から私の声が聞こえてきたんですって、一緒にいたトシヤ君と。あ、秋原さんが上だって、なんだこれはとか言って、トシヤ僕と話したんです。だからトシヤ君も私の声聞いてるんです。だから全然違う胸に私はいたんです。聞こえるわけがない私の声がトシヤ君と二人で聞いてるんです。で、その時言ってないのにね。まあ、そういうこととか他にもいっぱいあるんですけどね、それだけじゃなくて。で、彼はですね、長崎に行くとですね、ひどい目に遭うと思ってたわけですよ。本当に、ね、きつい目に遭うって。いやいやね、まだ島がかったからですね。だからね、長崎だけはちょっとパスしたいと思ったら、もうはっきり示されちゃって帰るときに、もうダメ押しされてですね、で、長崎来たんですよって。彼はそれでよかったんです。よかったと思います。人と比べてじゃなくて、一人一人。で、はじめくんは逆にですね、いろんなことがあってですね、東京に導かれたのに、長崎に来るとか言われたんですね。でも彼は東京に導かれたの、本当に初め、最初から。ね、私も分かってた。で、折島奥さんですね、ダメだお前は神様言われたんだろって言ってね。で、東京と連れて行ったの。よかったですよね。彼はそっちに転がったの。いいですか？どこがいいかじゃないんですよ。神があなたに言われることが最善なのですよ。すごく大切なところなんですよ。でもどうしても他の人との比べたり、他の人との比較の中で生きることに慣れてきてるから、せっかく死がついておいでって言われても、ちょっと待ってこっちって、相手はどうなの相手はってこう、そしてそのことの中で、なんか自分のこう導きとかもなんかこう、相手がそうなったら俺はなんでとか、なんか始まるわけですよね。そうじゃない。本当に神様との関係の中で生きるってことが大事なんですよね。はじめくんは東京に行って本当にね、最初はガラクタってありましたけど、今は素晴らしい技術ですよね。メインボーカルになりましたよね。だって彼は人気があるんですよね。彼を結婚相手だと思ってる女性がいっぱいいて困るんですよ。本当に昔の彼のことを一生懸命私だから言ってんですよ、あっちこっちで ね, ね、その昔の彼も知った上で考えてくださいって、ね、こうやって歌ってる時だけの彼だけではダメなんです ね。あ、それから南君もこっちに来たからですね、アナンちゃんもね、長崎に示されたわけですよね。断食と来て青春18ピックで来たんですよね。お金がないから断食人にね。それでその時に長崎で示されて、カナンちゃんも覚悟を決めてきたわけですよね、二人ともね。そしたら二人で路上ライブやって、お互い全然違う方向いてたのに、しばらく経ったら導かれちゃったわけですよね。本当に幸せな結婚してますよね。なんでかって言ったら、神が行った場所に行ったからですよね。そこにいる二人もそうだよね。アメリカチームで出会ったんでね、本人の目もやすがやめときます。本当に神様のおっしゃる導きってのはすごく大事なんですよ。で、その時に素直にその神との関係で生きればいいのに、どうしても横を見るんですね。皆さん、ペテロが見たんです。すごく聖書と正直ですね。ペテロが見たんです。で、私たち悲しいけど見ない方がいいんですけど、見てしまうことがあるんです。あいつはどうなんですかってね。いや、そう、でもあの人はとか、あの人はとかって、どうしても怒るんですよね。人間の悲しさというか、罪深さというか、弱さというかですね。で、そして、最初にイエス様は何て言ったかって言ったら、ね、ペトロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。で、この弟子はあの晩餐の時、イエスの右側にいて、主をあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。さっき言った話ですね。ペトロはこれ聞いたの。ペトロは聞けって言って聞かせたんですけども、で、ペトロは彼を見て、イエスに言ったと。主よ、この人はどうですかって。聞いたわけですよね。今言ったことです。こいつはどうって。そしたらイエス様はペトロに言います。私の来るまで彼が生き流れるのを私が望むとしても、それがあなたに何の代わりありますかと。つまり、彼がどんなに長生きしようと、どういう道を歩もうと、あなたに関係ないでしょって。あなたとは関係ないでしょって。あなたは私に従いなさい。彼のことを気にするんじゃなくて、彼のことじゃなくて、あなたは私についてくればいいのですっていうふうに言ったんですね。すごく大切なところです。で、なんですね、どうぞ神様、あなたの本当に最善を考えてくださっていて、あなた以上にあなたのことを知っておられて、本当に彼は命を懸けてあなたを愛してくださった方です。あなたの罪を指摘するときはもう許してるから、その罪を悔い改めないとあなたは祝福を受けられないから指摘してるので、責めてるんじゃない。もう許されてるんだから、その罪を悔い改めて自由になってもっと祝福を受けなさいってことですし、あなたに傷を明らかにするときも、もうそれを癒してもっと解放されてほしいから言ってるのであって、本当にあなたを愛してあなたを祝福したいと思っております。だから周りのことを気にしないで、人のことを言うんじゃなくて、私との関係の中であなたは私についてきなさいよって言われたわけですね。だからね、主があなたに語ってこられること、主があなたに導いてくださっていることに、そこについていってください。 間違いなくあなたは祝されます。その時逆にあなたを通して神の愛が他の人に流れ出します。必ず神様愛の方だから、その愛があなたを通して他の人に流れ始めますよね。例えば何度も話しました、一番最初のフィリピンチームは私がすごく愛があったってわけじゃなくて、神様に明確に言われて、でも神様が行きなさいとおっしゃるから、あの7人男ばかり7人、ね、一筆書いて、たとえもしこのこと、これで死ぬことがあっても、あの自分の責任で行きますってちゃんと一筆書いて、伴侶か親に反抗してもらって行ったわけですね。本当に力がなかったんです、これはもう客観的にね。癒しの祈りしたことはもらってはあっても、癒しの祈りしたことは秋元氏はいなかったんだから全員。ところがそのチームを通して印と不思議と奇跡がたくさん起こったし、一般紙に乗るぐらい起こったんです。そしてすごく持ち上げて、最後は向こうの人たちがあなた方が来てくれて、みんなマイラまでは来るけどダバまでは来ない、当時剣だったから。そして神様は見捨てられたような気がしていたけど、あなたが来てくれて、神様は自分たちを愛してるし、こんなに技を神がしてくださって、私のことを決して神が忘れてなくて愛してくれてくれ、よく分かったと言って、大の大人がみんなボロボロ泣いたわけですよね。私たちにすごく愛があったからじゃない、私は神様おっしゃるから、弱いけど力がないけど、とにかく調べるからフィリピンに行った。行った時はアンプとギターを持って行って、これが税関を通ればそれでよしと思って行った、ね、でミラクルクルセイドと書いてあった時謝ろうかと言ったんだけど、とにかく調べるからやったら奇跡が起こって、最終的にはそれで 今もフィリピンにはたくさんの個人の働きも教会もあるわけです。日本に負けないぐらい、これは従ったからですね。で、主に従う時に、これよそ見てたらね、俺たちなんかもっと臭いし、あっちの方が臭いしとかですね、俺たちはダメだとか思ったと思う。でも主との関係で応答した時に、神が私たちを祝福し、彼らを祝福してくださった。神の愛が私たちを通して流れていったんですね。だから、あの本当に主がおっしゃる、その主との関係の中で歩んでほしいと思います。このあなたは私にしたいのはですね、あなたは私にしたいなさい、とっても大事なところだと思いますね。でそこで、まあ、その弟子は知らない、ヨハネは知らないっていう話が兄弟たちの間に行き渡ったけど、そうじゃないと。しかしイエスはペテロに、その弟子は知らないと言われたんじゃなくて、私の来るまで彼が生き流れるのを私が望むとして、それがあなたに何の代わりがありますかと言われたので、つまり彼が何年生きようと、どういう人生を歩もうと、彼がどういうふうに私が導こうと、それはあなたに直接は関係ないでしょって、あなたは私の言うところに従ってきなさいよっていうことを言われたのであります。言えばね、だからそのことをぜひですね、覚えておいてほしいというふうに思います。でまあ、その後は、まあ、一応お読みしますけれども、今日はもうこれはもうさらっていきます。これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子であると、ヨハネが書いてますね。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っていると、ね、でこれは本当のことだってことですね。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、聖書に書かれていること以外にイエス様はたくさん奇跡をなさいましたし、たくさんの説教をなさっているんですね。その全部は書ききれてないわけですが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができないと私は思うと。それぐらいたくさんあったと、ね、これ覚えてください。だけど聖書に書かれていることの方が、書かれていないことのよりははるかに大事です。だから聖書を大切にしてください。ただこれ以外にも神様はたくさんの技をなさったんですね。今もなさっています。再臨の日まで神はそれをなさってくださいます。だから主に期待していただきたいというふうに思います。で、あなたが神様に従っていくと、必ず神様はあなたを通して他の人々に祝福を流してくださいます。一人の人の従順は多くの人に神の祝福を流すことなんですね。ぜひそれを、ね、覚えておいてほしいというふうに思います、ね。すみません、もう時間が来ちゃったから、今日は聖書ばっかり話をしましたけど、ここで終わりたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちの弱さをよく知っておられて、ペトロに向かって、ペトロとあえて言わずに、ヨハネの子シモンと、その弱さを持ったままそのままでいいけど私を愛しますかと聞いてくださって、本当にペテロはその弱さを持ったままであなたに応答したときに、あなたはイエス様の子羊を、イエス様の羊を任せてくださいました。本当にありがとうございます。あなたはペテロを信頼して愛してくださって任せてくださったことをありがとうございます。私たちも非常に弱さがあって失敗をするもので、時々正直神様に顔を向けれない、なんかそういう気持ちになることがありますし、教会行くのも何か、なんかこう、自分の罪が、自分の弱さが覆ってきて足が重くなってしまうようなことが正直言ってありますが、それでもあなたはそのままで私たちを受け取って、そして私たちを癒して解放してくださることをありがとうございます。どうぞ一人一人が必要な時には傷と向かい合って、主の癒しを受け、罪を告白して許しと解放を受け、もっともっと自由になって神の祝福を受けていけるようにしてください。どうしても人と比較することに慣れてきましたので、すぐ横を見てしまいますし、すぐ人を見てしまいます。でも神様、あなたとの関係の中で主がおっしゃることに生きる、神との関係の中に生きることに 私たちが心を定めて、あなたのおっしゃる言葉に従っていけれるように、どうぞ導いてくださることを心からお願いいたします。エス様、本当にありがとうございます。感謝いたします。一人一人を神様祝福してくださっていることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは答えられませんので、短く悔い改めしましょう。しわれました、何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いを、自分のことでも、家族友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、どんなことでも構いません。主の前にあなたの心の願いを、捧げていただきたいと思います。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の様、一人一人の心の願いに応えて、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、癒しと解放を与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、癒されよ。イエス・キリストって命ずる、一人一人の体に、心に、霊に触れて癒してください。問題の上で解放と勝利を与えてください。イエス様って命ずる、癒されよ。心臓の調子が良くない方、イエス様って命ずる、心臓に触れてください。そこに触れてください。癒されよ。あとですね、骨が良くない方、骨に触れてください。骨を強くしてください。イエス様って命ずる、癒されよ。耳鳴りがしている方ですね、この耳を癒してください。耳鳴りを取ってください。その原因を取り除いてください。イエス様って、耳鳴りの原因、一切なしきれよ。まっすぐ、せっ。躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、不眠症、対人恐怖症、ここにいる方とともに、その家族、友人、オンラインで見ている方、また、ダウンロードしてみる方、その一人一人の心の中にある不眠症、それから躁うつ病、対人恐怖症、不安神経症、心の病、そこに触れてください。聖霊を注ぎ、全く愛を注いでください。全く愛を恐れを締め出します。イエス様って命ずる、恐れを、不安を、その人の力出ていけ。平安あれ、平安あれ、主にある平安を解き放ちます。なんかちょっと恐れがあった人で、今ふって抜けた人がいます。これは霊的なことなので覚えておきなさい。あなたが時々そういう恐れに捉えたとき、これは霊的なものがあることを覚えてください。これ今ふっと抜けました。あなたはこう自分の思いとか考えたと思ってますけど、これ霊的なものがあるので、解放されたことを覚えておきなさい。イエス・キリストの名によって、問題に対する解決と勝利を与えてください。不和や分裂をもたらしてきた力を、イエス様って今完全に打ち砕く。許して和解の力を与え、和解と回復を与えてください。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。じゃあお知らせよろしくお願いします。